ークの
V トークラジオ。
大行地っていう植物由来のプルプルとした定番フルーツご存知ですか？台湾の屋台でねよく売っているらしいんですけど、レモン味のゼリーと紹介されている食べ物なんですけどね、私たちがゼリーと聞いてイメージするものとはちょっと作り方も違うそうなんですが、これ今大行地と言いましたけどもね、中国語北京語っていう方ではアイユイズと発音するらしいんですが、大行地とは現地で話されている別の言語で台湾語の発音だそうです。台湾では夜市のね屋台で巨大な金属製の鍋に大量のシロップに浮かべて売られているそうですよ。日本でゼリーといえばゼラチンや寒天を煮詰めて冷やして固めたものが一般的なんですが、この大行地、植物の成分によって加熱せずに固まっているそうです。植物の名前はそのままズバリ愛玉子、愛の玉の子ね。和名は寒天板碑というやつだそうです。台湾固有のクワ科の植物でイチジクの仲間だということです。ゼリーにはこの種子を使ってマンゴーのような見た目の果実を切り開いて裏返す、種子の部分を表に出させて乾燥させると稲のもみ殻のような形をした種子が大量に搾取できるそうです。作り方は簡単で、この種子をさらしの袋に入れて水の中で揉む、するとあら不思議、水が次第にとろみを帯びてきて5、6分も揉めばドロドロになるそうです。そのドロドロを冷蔵庫で冷やせばさらに固まって完成するそうですよ。なかなか不思議ですね。植物のペクチンという成分によって固まった 100% 自然由来な健康的なスイーツらしいです。これ食べてみるとつるんとした食感で、レモンの爽やかな酸味とシロップの上品な甘みが口の中に広がるそうです。今このね暑さ、今日はまあ録音してる日、今室温で今35度にまでなってたんですけども、こんな時に食べると美味しいのかもしれません。なかなかね大行地売ってるところがないんですが、なんか深川不動尊の方の近くにあるそうですよ。台湾発のデザートといえばタピオカミルクティー、このタピオカミルクティーに続く大行地、日本に定着するといいですね。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒学がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第226回のお話は相模湖クリームパンと気象神社に行ってきたぞ。前々回でお話ししました通り V ストローム250をね無事増車しました。まあ、増車したということでその慣らし運転をしなくてはいけません。また前回お話もしました通り自衛消防隊の訓練もあって休みがないんですよ。こうなかなか一日中バイクに乗ってる乗りまくってるっていうことができなくてね、まして梅雨です、天候の問題もありますしね。とはいえ今日みたいな地獄の暑さの日はとってもとても無理なんですけどもね、この日はそんなにまだ暑くない時だったんですけども、だいたいスケジュールの方は10時半頃に帰宅、11時に出発して13時前後に目的地に到着、まあお昼ご飯なりちょっと休憩をして13時30分頃に出発して15時半には帰宅、どうです？完璧な感じでしょ。職場のね金ちゃんに非番で乗って眠くないですかなんて聞かれましたけども、不思議とねバイクに乗ってる時って平気なんですよね。帰りの電車の中では口開けて寝てることがよくありますけども、まああと食後はねちょっと自信もなくなってくるのもありますけどもね、まあ、そんなことで約2時間下道で2時間どこまで行こうかっていうのが問題になってくるわけです。私黒学 大変な甘党であることは皆さんもご承知のことと思いますが、同時に年齢の割には大食い、まあ古い言い方をすれば健啖化という括りに入りますが、そんな私も実はケーキが苦手なんです。まあ 3,4 個ショートケーキを食べれば十分って感じですかね。え、 3,4 個では多い方ですか。まあ、これでも本人的には苦手な方なんですけどね。そこで今回はケーキではなくパン、ブレッドの話でございます。皆さんはどんなパンがお好きですか。最近の円安傾向と、あとウクライナ紛争のおかげで小麦価格が急騰してパンのお値段にも影響が出てますよね。パン屋さんは値上げしなきゃとてもとてもやっていけないなんてニュースで言っておりますけど、クロワッサン、ロールパン、フランスパンなどいろいろパンの種類もありますけども、私やっぱり菓子パンが好きですね。惣菜パンと言われるコロッケパンや焼きそばパンなどよりも本当に普通の菓子パンが好きなんです。その中でもやっぱり一番はあんパンでしょうかね。こしあんではなく小倉の方が好きですね。しかし今日は違います。まあ題名のところで話しちゃってるんでね、あれなんですけれども、相模湖クリームパンということでね、有名になりました夢作りパン工房相模湖店さんにしました。こちらあのテレビのね、テレビ朝日系、まあこれ首都圏だけかもしれません、テレビ朝日系のね、月曜日の夜7時からやっている番組の方でね紹介されたんですよ。高年の飲食店を探すやつだっけな、バスで降りてね探すやつなんですけど、でこの相模湖クリームパン、夢作りパン工房相模湖店さんはうちからだと約50キロってところ、まあハンターカブで走れば1時間半から40分って感じでしょうか。今回はね、Vストロームの7種ですから、エンジンは5000回転以下に抑えないといけないし、そうなると6速で約65キロほどなんですね。ということは、ハンターカブより少し到着が遅いかなって感じですが、なんか変ですね。125の方が早く着くの？え、7種で6速で、まあその辺は、いいか。まあ大体ね、目安通りの2時間以内のということで済みそうになりそうです。では、こういうことになりましたんで、10時58分にスタートを刻みましたね。道は前のない野猿街道でございます。まっしぐらです。1時間ほど走って、やっと28キロぐらいを走れました。もう少し走れるかと思ったんです。しかも野猿街道はね、かなり空いてたんです。2車線なんで距離を稼げたんですけども、そこへ行くまでがね、なかなか距離稼げません。やっぱり都内では1時間では25キロが限界ですかね。やがって槍水、八王子市の槍水で国道16号に入ります。相模原市橋本で今回は県道に行かずに国道413号でのんびり行こうのつもりですが、やっぱりバス渋滞を見ちゃうとね、県道515に逃げました。その県道515、小倉橋相模原インターチェンジ経由ということになるんですが、まあ時間の制限もありませんし、若干の遠回りになりはなるんですが、バス渋滞でイライラするよりはいいかなと思って逃げました。ですが、やられましたわ、県道515。道路工事が何箇所もやってて、かえってイライラしてしまいました。先日の久保キャンプ、桜キャンプの時にお世話になりましたセブンイレブンの前を通過、この時です。あ、道が違う。そう、道を勘違いすることに気がついたんです。頭の中ではこの県道515まっすぐで御影の金中バスの営業所前を通過するはずだったのですが、実際には道志道に入る青山の交差点と御影の丸越の前を通る道でした。思わずいっけねーっていう感じです。もうボケちゃったのかななんて一瞬不安になりましたけどね。さて、なんとか国道413号で御影の交差点を左折、 道志橋を渡って相模町を登れば右側に出てくるのが夢作りパン工房相模原店です。到着は13時30分頃でしょうか。なんとか到着です。約1時間半でした。まあハンターカブと同等で着きましたね。さて駐車場の様子ですけどもね、結構な台数車が止まれそうなんです。5、6台いや10台ぐらい止まれるかな。でお店の脇自転車置き場にあのロードサイクルが引っ掛けられる馬みたいなものがあります。あれロードサイクルって結局スタンドがないからタイヤをね引っ掛けるんでしょうね。あの三角の馬みたいのがありました。でもねその前にはなぜかキャンプ道具満載の川崎の大型バイク。すいませんいまいち車種名わかりませんでした。でもそこバイク置き場じゃないよねっていう感じのところに置いてありましたけどもね。ちょっとキョロキョロっとしてみたら反対側の壁のところにバイク専用の駐車スペース発見です。でもなんです。ここ右下がりの傾斜なんです。勾配自体は大したことないんですけどね、もう一発で右下がりと分かるぐらいの勾配。右下がりはやばいですよね。だってスタンドは左側じゃないですか。まあ荷物積んでないから大丈夫っちゃ大丈夫でしょうけど、鳴らし運転に来て外装鳴らしまではしたくないですものね。仕方がないのでバックでね入れました。こういうところでは250の軽さ大変助かりますね。 V ストローム650の時もそんなに重いとは感じませんでしたけども、250も普通の250に比べればちょっと一回り大柄ですけども、やっぱりそこは250軽くて本当に助かります。さて無事バックで入れることもできましたので写真を数枚撮ってお店にインです。いろいろなところの話題でなってますんでね、クリームパンが1日千何百個も売ったなんていうのも出てましたんでね、こら行列かな、まあお昼は過ぎてますけどねと思いながら行ってみたら特に混雑もなくスムーズに入ることができました。お店を入ってすぐ左側にはイートインスペース、右手の奥にもありました。左手のイートインスペースはねカウンターになってましたよ。右手の奥はテーブルのようです。コロナの方もね落ち着いてきたようなのでイートインスペースも再開されたようです。さて手を消毒してちょっと確かめてみましょう。一番入って目打ちにつくところには相模湖クリームパンの冷凍物のご案内が出ていました。なるほどなるほど、お土産用か、ね、袋に入っているようなんですけども、でもねお土産ってそんないっぱい買ってもね2人しかいませんしね、まあ、あとマコンチとこへ持っていくって言ってもマコンチがその時間にいるかどうかもわからないんでちょっと難しいもんですから、ちょっとそのお土産も悩みましたけど、さてどんなパンが並んでいるのかなっていう感じで見てみました。まあ感想を言ってしまいますと普通のパン屋さんでした。まあもっとね相模湖クリームパン推しかと思ったんですけどもね、そんなことなく普通のおしゃれなパン屋さんのような感じでございます。とりあえず何にしようかなと思いましたところ、1目に入ってきたのが小倉あんぱん、ラッキーまあお名前の方は相模湖あんぱんという名前がついておりましたけどもね、どれどれということで1つ。次に噂のクリームパンはどこにあるんだということでキョロキョロキョロキョロしますと、ちょうど品出しをお姉さんがしていました。いくつもいくつも並んでいるクリームパンを見るとこのクリームパンが全部売れるのかなんてね、とっても感動しちゃいましたけども、その脇にはチョコクリームパンがありました。皆さんチョコクリームパンっていうとどういうふうに考えます？でチョコクリームパンなんだから外回りは一緒で中のクリームがチョコクリームなのかなと思うじゃないですか。これがびっくり、色がねパンの色自体がチョコというよりねイカスミに近いような黒いような感じのパンでございました。見た目がねチョコクリームパンなんだけどねということで、ここは遠慮させていただきました。ということで相模湖クリームパンを2個ゲットです。 今パンは3つ、イコちゃん用に買った円でお昼がということを考えると、うーん、まだちょっと足りないね。さあ何かあるかなと思ったところ、塩アンパンというものを発見いたしました。ちょっと流し角形のものなんですけどね。塩アンパン、これって変わってますよね。なんでこのお店で塩アンパンがあるんだろうなと思ったら、実はこのお店自体が塩パンを推しているようなんです。というか夢作りパン工房ってチェーン店だったんです。この相模湖店の他にも浅溝っていうところにあるそうです。ここ本店のようですね。あと淵野で、相模大野、愛菜、あと愛川にもあるそうで、神奈川県内で展開しているパン屋さんだったんですね。まあそんなチェーン店で塩パンを教えるということも珍しいなというような気がいたしましたけども、まあそれが特色といえば特色なんでしょう。その他にどんなパンがあるのかなと思ったら、そうそう、うなぎパンがありましたよ。うな重じゃなくてうなぎパンね。1個700円もしましたけどね。いやいやいや、これは無理だなっていうか、なんていうか、うまいのかなっていうような気がしちゃって、ちょっとビビってしまいましたけどもね。パンがね、これだけじゃ足んないな。やっぱりね、もうちょっとということで、エコちゃんにも ね、クリームパン1個だけっていうのもかわいそうじゃないですか。ということで、悩みに悩んでシナモンロールを買って終了です。まあ今思えばカレーパン買ってもよかったかなっていうような気がするんですけどね。コロッケパンもありましたしね。カレーパンなんかね、あそこのほら小麦のお話でしたっけね、あそこのカレーパンと比べるっていう意味で買ってもよかったのかもしれませんでしたけども、まあ、結局甘いものばかりのパン行列になってしまいましたけどもね。まあこの辺がちょっと非番で疲れて甘いものを欲しがってたということで解決しましょうかね。さてパンを持ってレジのお支払いです。レジの方お支払いは普通にトレイにお金を置く方式なんで助かります。あそこみたいにね、お金のやり取りまで自動化してません。しかも嬉しいことがあったんですよ。クリームパン、たまたまなんですけど、出来たてのほかほかっていうことでね、あったかいかったんですね。お姉さん別の袋に入れてくれました。しかも無料のレジ袋です。親切ですね。パンは5個購入しました。975円、思った以上にお安かったですね。あとこちらのお店500円以上、あれ800円、500円、500円でいいんじゃない、確か500円以上でコーヒー1杯いただけます。まあ小さい紙コップなんですけどね、これ助かりますね。では会計も済みました。いよいよ噂の相模湖クリームパンをいただきましょう。駐車場の一角にはね、イートインスペースになるものがありました。子供の遊具と4人掛けのテーブルが4セットほど、あとカウンターがあります。先客のお母さんと赤ちゃんの2人組、私より年上風のご夫婦がパンをそれぞれ美味しそうに食べています。先ほどね、自転車のスペースのところにね、止めていた荷物満載なバイクの方は店内のイートインスペースで食べてました。でもね、よく見ると店内だと消費税 10% になるんですね。店内でお召し上がりな時はお申し付けくださいなんて書いてありましたけど、しっかりこの辺は分けていましたね。でもそういうのって確か導入軽減税率でしたっけ、これが導入された時は盛んに言ってましたけど、最近そういうお話しなくなりましたね。まずちょっと話は出して、ではどこで食べようかと思ったんですけど、カウンターが空いてたんでカウンターに座って相模原の里山の景色を見ながら早速いただくことにしましょう。噂のパンってどんな味かな。まずは相模湖クリームパンです。赤い袋、相模湖クリームパンと書いてある赤い紙袋から取り出します。おー、いかにもクリームパンという形、そう、あのグローブのような形、野球のグローブのような形ですね。野球部のグローブの形といえば、また脱線してしまいますが、アメリカのメジャーリーグミルウォーキーブリュワーズというチームがあるんですが、あまり強くないんですけどね、ビールの産地として有名なミルウォーキーね、ここであるということで醸造所のブリュワーズという意味なんでしょうけど、このチームのね、帽子のマークがですね、 パッと見クリームパンなんですよ。そう、クリームパンのグローブなんですね。ブログの方には何とか写真を見つけて頑張って、上げておこうと思うんですが、 M の小文字と B の小文字をうまく組み合わせてね、グローブにしてるんですね。まあ、M ですから指がこう5本、あ、5本じゃない、4本か、4本ないんでね、足りないっていうことで、それにね、チームカラーはね、青と黄色なんです。青地の帽子に黄色のマークですから、本当にねクリームパンに見えるんですよ。小学生だった黒学には面白いチームだなって記憶に残っておりました。その後大人になってね、吉祥寺のメジャーリーグショップでキャップを一番最初に買い求めたのは当然のお話なんですが、しかもこれね、 B のところはね、あの野球のボールの縫い目がついてる時もあったんですよ。これもちょっとしたあれなんですけどね。さて本題に戻って、グローブの味じゃなくてクリームパンの味を、まずはいただきますということで、あごです。おお、このクリーム確かに話題になるはずです。まあ、出来たてということもあったんでしょうけども、カスタードクリームのはずなのに、まるでマロンクリームを食べているようです。あの山崎パンのね、マロン&マロンというパンもあるんですが、そんなような感じです。カスタードクリームなんですけどね、これがね、カスタードクリームというよりマロンクリームっていうような感じ、程よい軽さと程よい甘さっていう感じですね。だけどもコクがある。パン自体もね、軽い歯ごたえでよく合ってます。しかもクリームたっぷりなんですよ。ちょうど指と指の間からね、こぼれ落ちそうな感じでクリームが見えてます。もう一口あぐ。甘さはとっても控えめ、先ほども言いましたけど、こりゃいくつでもいけるよというような感じです。これはこれは久しぶりに美味しいクリームパンに出会いました。噂になるはずですよね。ちなみにお土産に持ち帰って夕方にイゴちゃんに食べていただきましたけどね、もう当然冷めてしまったんですが、冷めていてもこのマロンのようなカスタードクリームの歯ごたえは健在でしてね、大層喜んでいただきました。このクリームパン1個168円、コスパいいですね。こう美味しいクリームパンを食べた後は気になるのは相模湖あんパンですね。あむ、あれ、あんこはない。残念ながら大蔵が偏っていました。再度あぐ、こちらも甘さ控えめだね。パンの硬さがちょっと気になるかなという感じですね。もう少し柔らかい方が甘さ控えめのパンと合っていいような気がしますけども、こちらは少し残念しようかな。あとね、あんもね少ないんですね。あれ、これだけっていう感じです。クリームパンはあんだけいっぱい入ってたのにね。だからね、ちょっと本当残念症ですけども、でもね十分美味しかったですよ。ただクリームパンの出来に比べるとっていうだけですからね、気にしない。さて次は塩あんパンです。塩あんパンといってもこう、なんて言うんでしょう、クロワッサンみたいな形って言った方がいいのかな。さっき流し角って言いましたけどもね、クロワッサンみたいな感じのものです。今思えばあんパン食べてクリームパン食べてあんパンいけることですね。クリームパン、あんパン、あんパンってちょっと偏ってますわね。これはちょっと失敗でしたけども。さて塩あんパンどんな感じかなっていう感じです。パンの生地の方に塩が塗り込んであるはずなんでね、まずはあむ。そんなに塩の味はしないな。どっちかっていうとバターの方が濃いかなっていうような感じです。まああんはこちらもご多分に漏れず少々少なめ、まあ、空洞が空いちゃってますんでね。でもパクパクと進めていきます。パン自体のうまさがねこうありますね。ちょっと小ぶりなんですね、塩あんパンはね。とはいえこれおやつには抜群の感じですね。これは美味しいというか、これも美味しいですね。ただやっぱり、 案がやっぱり少ないかな。なんでクリームパンはあんなにいっぱい入ってるのにね、これこんなに少ないんだろうなっていうのが2つとも感想かな。まあそれはお前あんこが大好きだからだろうって言われてしまうような気がいたしますけども、まあそのような感じでパンの方いただきました。コーヒーも飲んでごちそうさまです。さあそろそろ帰る音としますけど、なんせ片道1時間半で着いちゃいましたんでね、ちょっと早いということで、見かけたマルエツの前にできましたアウトドアのお店をちょっと探検に行こうかと思って戻ることといたしました。お店の方はね、キャンプ&クラフトというお店です。まあ見かけのマルエツの前っていうことで、ちょっと今道の案内を随分省略しちゃいましたけどもね、国道413号で来て、さっきの見かけの交差点を右折となります。本当に、マルエツの反対側のところにあります。キャンプ&クラフトさんです。お店の前駐車場、車が約3台ほど止まれますね。入り口のところには薪がいくつも置いてありました。広葉樹の薪詰め放題1袋1500円。高いのか安いのかというのはこの辺がよくわかりませんが。その他では、あとね、地場、津久井の薪、1籠1500円。これは安いんじゃないかなというような気がしますね。箱入りの広葉樹の薪が1300円。え、これ箱入りが1300円で広葉樹の薪1500円ってこれどういうことなんだろう。ちょっとこの値段設定はよくわからないところでありますけどもね。あとお店のところにはスウェーデントーチもありましたよ。スウェーデントーチなんてそうそうないじゃないですか。1本ね1000円だったかな。車で来るにはいいですよね。うん、あとね、ちょっと分かんなかった。オーロラトーチっていうのもありましたよ。これあれか、スウェーデントーチで色が変わるのかな？もしかしてね。これは2900円か。なかなか良さそうな感じでございます。で、お店の方入りますとね、広さはどうでしょう？ 20 畳ぐらい？まあ20畳って言ったらちょっとピンときませんけども、ちょっと小ぶりなコンビニ風って言った方がいいよろしいでしょうかね。そのような感じのお店でございます。中身の方はね、いい品物がいっぱいありましたよ。斧とかね、ナイフとか、あとコットとかもあったかな。うん、まあ残念なことにちょっと黒額が買うにはボーナスが出た時によるっていうような感じでしょうかね。ちょっと背伸びをして買うっていうような品ぞろえでした。まあ、品物自体がいいっていうのは一目見ただけで分かりますからね。あとね、そうそう、これは面白いなと思ったのね、バドニングバーですか。バドニングする時用のねバーがありましたね。こけしみたいって言うと変かな、言い方は合ってないのかな。手元が細くて先の方がぽっくりね膨らんでて、そこで、ナイフなりね背中をコンコンコンと打つんだろうなというような気がしましたけども、ちょっとバトニングのそのバーね見ながらね、これグローブ柔らかくするとき、芯を作るときにも使えるんじゃないかななんてね、ふと見て思いましたけども、まあそのようなお店でございましたね。品物自体本当にいいですし、店員さんもね優しい方っていうと言うと変ですけども、親切そうな方でございましたね。申し訳ございませんということでね、頭を下げて、どうもすいません帰ろうとしたんですけども、どうもありがとうございます、またぜひいらしてくださいとお声掛けいただきました。ただ残念なことにね、裏がねコメリがあるんで、価格競争になっちゃうと大変かもしれませんけどもね、ぜひ長続きしていただきたいなというような感じがいたします。いいお店でしたよ。ということで、この後帰っていきましたけども、帰りは国道413号。ね、行きは間違えたけど、帰りは間違えないよということで、津久井湖経由。相原駅前の踏切渋滞は約1キロも渋滞していました。マジで参りました。久しぶりにね、あの踏切の渋滞、すごいですね。相原の駅前の踏切。まあ、踏切を渡った先にね、車3台4台のところに信号があるっていうね、ちょっとかわいそうな状況は状況なんですけども、あそこの渋滞なんとかなんないもんなんでしょうかね。あと困ったといえばですね、まあ往復約100キロ弱だったんですけども、久しぶりに長い距離をギア付きで走ったおかげで、左手の握力とかねすっかりなくなってしまいました。クラッチ握るので、あと左足がピクピクピクピクしちゃいましたね。 1年間ハンターからのロータリー式ギアチェンジ、パンコンパンコンパンコン踏むだけね、クラッチ握らないで済む、そういうね、慣れてしまった弊害でしょうか。実は相模原でやらかしたんです。ね、信号のね一番前にいて赤信号で止まりました。コンコンといつも通りギアを2回踏みました。ハンターカブトでギア2回踏めばローなわけなんですよ。ところがこれは V ストロームですから6、5、4なんですね。4速発進しようとしまして演奏してしまいました。思わず苦笑いしてしまったのは言うまでもありませんでしたけど、こんな感じで鳴らし運転の1000キロ果たしていつになるんでしょうか。まあそんなことでね、ちょっとヘトヘトになって帰ってきた相模湖クリームパンのお話でした。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。前回の225回でキャンプ雨男の結果発表ということで、ちょっとまあ仰々しく言い過ぎたかなという反省点はあるんですけども、ふも突破の方無事成功いたしまして4勝5敗ということになりましたというお話をいたしましたけどね。まあそんなことでテルテル坊主を作りようかななんとも思ったんですが、まあいい年こいたおっさんがね、テルテル坊主作ろうかななんてね、どうやって作ったんだっけなと思い出しながらいたんですが、先日 NHK でですね100カメという番組がありました。これはオードリーね、オードリーの2人が司会をしてるんですけども、気になる場所に100台の固定カメラを設置してね、人々の生態を観察するというドキュメンタリー番組。カメラを意識しない姿や会話の気楽から思わぬ実像が見えてきますよという歌い文句の番組なんですけども、その番組の方でですね、大河ドラマ鎌倉殿の13人で放送しました巻狩りの会というところのねドキュメントを放送していたんです。まあ、皆さん巻狩りって言われてもピンときませんよね。まして大河ドラマ見てませんからね、ピンとこないところですけど、これは征夷大将軍となりました源の頼朝が富士山の麓で御家人、まあ、家来のね何百人と集めてイノシシや鹿鳥などの狩りをする、まあ、大運動会みたいなものを開いたっていうところなんです。ここで頼朝、曽我兄弟に命を狙われるんですけどもね、まあいろいろありましてね、曽我兄弟は仇討ちは成功するけども頼朝は撃てなかったということで、ここでちょっと歴史が変わるんですけども、その辺ちょっと歴史の方はですけども、その巻狩りの大運動会のシーンですよ、現代に復活させるわけです。富士山の麓裾野市です。演者だけでなく、なんとエキストラも100人体制だったんですね。その大ロケーションの場所をカメラが押さえていくんです。富士山の麓ですからね、なんせ外での撮影じゃないですか。富士山といえばね、天候がこう乱れますもんね。なんでもですね、雨粒がカメラに映らなければ雨でも OK らしいですね。まあそうは言ってもとは言うもでしょう。そこでお守り、スタッフの方がお守りを買ってきていました。そこの神社が起承神社というところのお守りだったんです。まあ、これね、そのお守りを買ってきたんですけども、残念ながら3日間のロケ、初日は雨と雪、2日目雪は止んだけど降雪の影響でダメ、3日目は強風という中でなんとか撮影できたということで、まあ お守りの効力はどうだったのかなっていうのはあったんですけども、この後やっぱり私も起承神社にすがってキャンプをいい天気で迎えたいと思うんじゃありませんか。で早速ググってみました。そしたら意外にも我が家からは近く、杉並区は高円寺です。あちゃー、なんでこんな近くにあったのを今まで知らなかったんだろうっていう感じです。ちょうどいいことに高円寺床屋さんがね、私その先の新井薬師っていうところにありますんでね、ついでにいいやということになってスタートです。今回はカブに乗ってきました。新青梅街道を走って 哲学堂というところを回って新井薬師駅前の近くである床屋さんで散髪、綺麗に刈り上げていただき、さっぱりした頭になってさあ吉祥神社へと向かいました。まずは中野通りこと都道420号線、これはその名の通り中野の駅前を南北に縦断する道なんですね。なんで中野でおしまいなんだろうなと思っていたら、なんとこの都道品川区から板橋区まで結ぶ特例の都道だそうです、まあ、狭いところも一部残るんですけどね、317号山手通り、環状6号ね、あと都道318号、神奈川の中間を通ってそれらを保管する役目を担っているんで、まあ言う人が言うには環状 6.5 号なんていう人もいるそうだ道で、結構な通りなんですよ。まあ今までそこまでは知らなかったんですけどね。ちなみにここ桜並木はとっても綺麗でして、だいぶ前になりますが TBS ラジオの東京ポッド許可局、言いづらいね、東京ポッド許可局という番組の中でも触れておりましたけども、さてそんな中野通りをまさしく中野に向かって走り出せば、左手には少し高台の大きな公園です。お、新井薬師の境内の一部かななんて思いましたけども、ここは中野区立新井薬師公園でございました。新井薬師こと梅松院、梅が照る院なんですが、そんなに大きくはなかったんですね。まもなくナビは新井を右折と案内です。新井、なんだか違和感ありますね。でも考えてみれば新井にある薬師様だから新井薬師なんですよね。小さい頃から新井薬師前駅とか新井薬師で馴染んでたもんですから、新井の薬師様という考えるのは改めて感じました。そんな新井の交差点を右折すれば都道25号線早稲田通りに入ります。なんとここ丸井の本社の前が通過です。っていうか丸井の本社って中野の駅のそばにあったんですね。しかもこの新井の交差点から中野駅までは見通せる距離、これも知らなかったです。本当にすぐなったんですよ。野方警察署ととっても立派な東京警察病院の前を通ればもう大和陸橋で神奈川に、ここを左折して進めばそこはもう高円寺駅前、あっという間です。時間は12時過ぎです。なんかお腹が空いていたなということで、ここは吉祥神社の前にちょっと腹ごしらえです。前から気になっていた立ち食いそばのお店江戸丸さんに寄り道です。ここのお店はね、神奈川沿いにあって朝も5時から営業してるんですよ。まあ前から気にはなっていたんですが、なかなかね、神奈川を朝通る時っていうのは予定がありますから立ち寄ることができなかったお店なんですが、しかし今日はハンターカブということでね、お堂に泊めさせていただくにはいいチャンス、では行ってみようということで早速行ってみました。お店の方は5人も立てば密になるようなカウンター、左手の住居用の駐車場らしきところには4人のテーブルが2セットほど、ちょうどお昼ということもあってテーブルは相席で満席、カウンターも3人の方がいっぱいです。注文はね、一番右端でするようなんですけどね、食券タイプはないんです。今時珍しいですよね。さて何食べようかなっていう感じです。いつものお蕎麦屋さんだとね、黒額スペシャルっていうものがあるので満腹になるまで食べるんですが、ただいま絶賛ダイエット中なので今回はかき揚げのうどん470円にしました。初めてのお店なんでね、かき揚げうどんは無難な注文です。その他にもおにぎりが大変美味しそうだったんですけどもね。じゃあすいません、あったかいかき揚げのうどんを一つって頼むと1分もしないうちに着丼です。コロナ前は刻みネギは自分でかけ放題だったんですが、今お店の方がかけてくれてます。さて久しぶりにカウンターで立ち食いと思ったんですが、テーブルが空いているんでテーブルの方に座っていただくことといたしました。まずはおつゆ、ね、これはね関東独特のあの黒い色のねお醤油の濃い味です。やっぱりこれじゃなきゃっていう感じですね。好きです。うどんは、まあ、いつもの立ち食いうどんと言いましょうか。まあそういうような感じのうどんですね。吉田のうどんみたいにコシがいっぱいあるものではないですよ。さて問題のかき揚げです。これは揚げたてではなかったんでパリパリっていう感じではないです。少しとした感がありますが、逆におつゆに使っているので特に問題はありません。いや、食 プロ学的にはこっちの方がベリーグッドです。ではいただきましょう。ハグッと言った瞬間に甘さが口の中に、どうやらかぼちゃが入っているようです。珍しいですね。海鮮かき揚げではありませんから野菜だけなんですが、かぼちゃを使っているっていうのは珍しいですよね。玉ねぎや人参などこの辺りは普通なんでしょうけども、立ち食いでかぼちゃ入りのかき揚げ、手作りということでしょう。空腹ということもあって一気に完食です。少し物足りませんけどもね、今日はこの辺で勘弁してあげましょう。でも本当いいお店でした。お店の雰囲気もいいし、トッピングも実は豊富なんです。今度はお蕎麦も食べないといけないなぁなんていう気がいたしました。今まで寄らずにて失敗でしたね。今度は冷たいものを食べるのもいいかもしれません。我が家からハンターカブで遠回りしても30分ほどでしょうか。ハンターカブ散歩にはいい拠点になりそうです。さてお腹の方もいっぱいになりました。いよいよ本当に気象神社を目指しましょう。神奈川から一本の丘の路地を入り、中央線のガードをくぐって左折、まっすぐ進めば高円寺駅北口です。再び中央線をくぐって、なんだかわけわからないぞおいっていう感じの一方通行の狭い道を進んでいれば、右手に氷川神社が発見、無事到着です。あっという間です。この氷川神社の中にあるのが気象神社なんですね。境内に駐車場もあります。ちょっと小さいですけど、そこに停めさせていただくこととして、一旦外へ出て、まずは鳥居をね、再び歩いて入り直しです。正面の大きな建物は氷川神社、先ほども言いました。その左手に小さな祠がありまして、こちらが気象神社なので、こちらでお参りです。この気象神社、気象神社ってさっきから言ってますけどね、日本唯一ということでございます。天気は全ての人に毎日平等にやってきます。地球上で天気に関係ない人は一人もいません。だから日本で唯一の気象神社は、日本で一番身近な神社でありたいと思っています。天気を祈ることは一日を大切に思うこと、皆様の心も晴れ渡りますようにということでございます。ありがたいお言葉ですね。確かにそうですね。まあそもそもこの気象神社、なぜここにあんのっていうことも不思議ですよね。1944年と言いますから昭和19年4月、大日本帝国陸軍の陸軍気象部の校内に気象神社が設立された。軍にとって気象条件は戦略作戦を講じるのに大事な要素であったため、科学的根拠に基づいた予報がされてたんですけども、予報的中を祈願するなど気象観測員の心の拠り所にされていたそうです。これきっと外れたらとんでもなかったんでしょうね。あの精神論の日本でしょうから、てめえこの野郎どこじゃ済まなかったんでしょうね。まあそういうこともあって心の拠り所となった気象神社ができたんでしょう。まあ今と一緒ですよね。ほんとこんだけ精度が上がっていても、うちらだってパンパンしちゃいますもんね。まあその後戦後でね、神道指令、神道廃止ということで撤去されるはずの気象神社だったんですけども、やっぱりこれ陸軍の中にあったっていうことと、あれですかね、この気象部員の人しかやってなかったっていうのがあったせいですかね、調査漏れで残ったそうです。で、この氷川神社の先々代の宮司さんが受け入れを決断して、高円寺の氷川神社に遷座されることになったそうですよ。本当ラッキーだったんでしょうね。ということでね、そんなラッキーなところも乗り越えている気象神社ということで、ここは一発今後のキャンプお天気でお願いしますだということで、精一杯のお願い、パンパンで2礼2拍手1礼です。賽銭箱のすぐそこに1000円札がなんと取れそうな感じで、とっても怖かったんですけど、私そんな罰当たりはしませんでしたけど、でもあれ見たら確かに賽銭泥棒は取るな、そんな感じでございました。この後境内というか、まあちょっと狭いねところを歩いていると、絵馬もねいっぱいいました。なんとか晴れますように、なんとかの資源が晴れますように。いやいやいや、こんなにあるんだったらあれだったなと思ってね、サイズのために、キャンプのサイズのために、私も今度来ようかなと思いますね。 V トーク、もうして万歳キャンプをやりますから、天気をよろしくお願いしますぐらいのことをやりに行きましょうかね。で、社務所の方に行きましてね、お守りを買い求めました。でお守りね、 どうしようかっていうネギヤさんですよ。普段カバンとかにつけててね、落っことしちゃうと、まあ今回もね落っことしちゃったんですけど、ある時に、ちょっと心配ですし、まあそういうことから考えてね、カード方式のものがあったもんですから、カードのお守りを購入、あとね御朱印、実は御朱印がね毎月違うんですよ。絵柄が変わるそうなんです。ただ今はね毎回毎回書き置きだっていうのは残念なんですけどね、こちらの方お守りと御朱印の方写真貼っておきますね。とここまで来てお分かりですか。そうです、気象神社の御朱印が毎月を変わるので、それを口実に江戸丸さんの常連に加入しようかな、なんというような計画を立てています。なんだか太りそうですけどね。まあこれで、お守りも購入ということで、次回のね城南島キャンプ場に備えたわけなんですけども、そのお話はまた次回にということにしたいと思います。さて第226回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vtalk650.caesarnet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。どのようなメールでも結構です。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com です。メールフォームブログに付け加えさせていただいておりますのでね、改めてこちらの方もご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方もお待ちしていますよ。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第226回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。